皆さんこんにちは。テクノロジーの深淵を探求するポッドキャスト、テックインサイトラボへようこそ。メインホストの甲斐です。
アシスタントホストの未来です。今日もよろしくお願いします、甲斐さん。
はい、未来さん。今日のテーマは、現代のフロントエンド開発に欠かせない言語、タイプスクリプトです。そして、タイプスクリプトを語る上で避けて通れない人物、その設計者であるアンダース・ヘイルスバーグ氏に焦点を当てていきたいと思います。
ヘイルスバーグさん、名前は聞いたことあります。なんだかすごい人だっていうイメージなんですけど、具体的にはどんな方なんですか？
いい質問ですね、未来さん。ヘイルスバーグ氏はまさに言語デザインの巨匠と呼ぶにふさわしい人物です。1960年デンマーク生まれで、40年以上にわたりプログラミング言語設計の世界で革命を起こし続けてきたんですよ。
40年以上ってすごいキャリアですね。具体的にどんな言語を設計されたんですか？
彼の代表作としては、まずターボパスカルが挙げられます。これは1980年代に多くの開発者が使った言語で、当時の開発環境を劇的に改善しました。その後、オブジェクト思考開発の分野で一世を風靡したデルファイ、そしてマイクロソフトに移籍してからは C シャープを設計しました。これら3つの言語はいずれも当時の開発者体験を大きく変えたと評価されています。
ターボパスカル、デルファイ、C シャープ、どれも耳にする、あるいは開発現場で使われるような、すごく影響力の大きい言語ばかりですね。そして今回の主役であるタイプスクリプトもその流れの中にあるということですか？
その通りです。タイプスクリプトはヘイルスバーグ氏がこれまでに培ってきた言語設計の哲学、特に開発者体験を最優先するという一貫した姿勢の集大成と言えるでしょう。
なるほど、開発者体験を優先する哲学がタイプスクリプトにも受け継がれているんですね。ではそんなタイプスクリプトは一体なぜ、どんな経緯で誕生したんでしょうか？
それは2010年頃に遡ります。当時のマイクロソフトは非常に深刻な課題に直面していました。それが JavaScript による大規模なアプリケーション開発が破綻しかけていたという問題です。
JavaScript が破綻ですか？ JavaScript ってウェブ開発でずっと使われている言語ですよね。
はい。もともと JavaScript はウェブページにちょっとした動きを加えるような、ごく簡単なスクリプト用に設計された言語でした。しかし、いわゆる IX 革命以降、ウェブアプリケーションのフロントエンドの複雑さは爆発的に増大していったんです。IX というのは、ウェブページの一部だけを非同期で更新することで、よりスムーズなユーザー体験を提供する技術ですね。
ああ、ページ全体を読み込み直さなくてもコンテンツが更新されるようなやつですよね。それによってウェブアプリがどんどんリッチになっていったと。
その通りです。その結果、JavaScript 単体では大規模なプロジェクトを管理するのが非常に困難になってしまいました。例えば、型の情報がないため、どこでどんなデータが来るのか予測しづらく、開発中にミスが頻発したり、コードの保守が難しくなったりしたんです。マイクロソフト社内のチームも、外部の顧客も、スクリプト社や JSLint、Google クロージャコンパイラといったさまざまなツールで対処しようとしましたが、いずれも根本的な解決には至りませんでした。
なるほど、当時の JavaScript には大規模開発で苦労する根本的な課題があったんですね。そこにタイプスクリプトが光を当てたわけですか？
その通りです。この課題を解決するために、マイクロソフト社内で約50人のチームが生成され、コードネームストラーダとして約2年間の非公開開発が行われました。ヘッドを務めたのはスティーブ・ルッコ氏です。
50人ものチームで2年間も秘密売りに開発されていたなんて、すごいプロジェクトですね。そしていつ世界に出たんですか？
2012年10月1日、ついにタイプスクリプト 0.8 として正式に発表されました。この開発には初期の共同設計者としてルーク・ホーバム氏も参加しており、彼は F シャープ 2.0 の開発者でもありました。このことから F シャープの堅牢な型システムや設計思想がタイプスクリプトに影響を与えたことが示唆されていますね。
F シャープですか。関数型プログラミング言語ですよね。なるほど、そのあたりからも型システムの厳密さや表現力の高さが来ているのかもしれませんね。
その通りです。タイプスクリプトはその後も進化を続け、現代に至ります。簡単にその歴史を振り返ってみましょう。初期の2012年から2014年頃は、タイプスクリプトの基本的な骨格が構築された時期です。JavaScript との互換性を保ちつつ、静的型付けのメリットを導入することに注力されました。
まさにタイプスクリプトがタイプスクリプトたるゆえの基礎が作られた期間ですね。
ええ。そして2016年から2020年頃は、特に型システム強化期と呼べる時期でした。この頃タイプスクリプトは飛躍的に表現力を増していきます。例えば条件付き型、マップ型といった高度な型推論の機能が追加され、より複雑なデータ構造やロジックを型安全に扱えるようになりました。
わあ、なんだか難しそうな言葉が並んでますが、要するにもっと複雑な状況でもこういう型のデータが来るはずってタイプスクリプトが賢く教えてくれるようになったってことですか？
まさにその通りです、未来さん。 開発者が意図する型をより正確に表現できるようになり、結果としてより大規模で堅牢なアプリケーション開発が可能になっていったわけです。ヘイルスバーグ氏が目指した開発者体験の向上が、この型システムの進化によってどんどん実現されていったといえます。
なるほど。ヘイルスバーグさんがかつて JavaScript が抱えていた大規模開発の課題を TypeScript の進化によって解決し続けているんですね。TypeScript が今これほどまでに支持されている理由がその設計思想にあるんですね。
その通りです。TypeScript は単なる JavaScript のスーパーセットでなく、ヘイルスバーグ氏の長年の経験と哲学が凝縮された、まさに現代の開発者のための言語だと言えるでしょう。
カイさん、今日は TypeScript の奥深い歴史とその生みの親であるヘイルスバーグ氏について本当にわかりやすく解説していただきありがとうございました。今まで何気なく使っていた TypeScript がまた違って見えてきました。
どういたしまして、未来さん。リスナーの皆さんも TypeScript がどのように生まれ、なぜ今これほどまでに重要なのか、少しでも理解が深まっていたら嬉しいです。今日のテックインサイトラボはここまで。
次回もテクノロジーの魅力をお届けしますので、ぜひお楽しみに。
それでは皆さん、またお会いしましょう。
さようなら。